Sound Art Something Delicious。
庵野光政さんが亡くなられたというニュースを聞いたのは昨年のクリスマスでした。94歳。庵野さんの本を最初に見たのは確か不思議な絵だったような記憶があります。あのぐるぐるとエンドレスに見える不思議な絵、文字通りなんて不思議なんだって思いましたね。こんばんは、国です。目の錯覚なのか真実なのか、まあパッと見たくらいではにわかによくわからず、思わずぐぐっと本に近寄ってじーっと見入ってしまう。これが庵野ワールドの特徴でしょう。窓道夫さんをアンデルセン賞に導いた動物たちは、もちろん窓さんの言葉が素晴らしいんですが、美智子上皇后の翻訳と庵野光政さんの挿絵という最強のサポートがあったことで、より素晴らしさが増したのは間違いないでしょう。私はこの本は絵本の中でも最高に素晴らしい本の一つだと思っています。この本を読んだ時、どれくらいワクワクしたか、もうこれは言葉では言い表せませんね。そして庵野さんのモノトーンで淡々とした挿絵がとても効果的だなぁと思ったのをすごく覚えています。もう一つの思い出は、私は地元昼川のお話の会に入ってるんですが、そこで地元の小学校の朝の会というのでね、何かの本を読むというのが年に数回あるんです。ある時、6年生のクラスを担当した時に、選んだ本が庵野光政さんの不思議な種。この本の副題は、美しい数学。種を植えると木が育つ。実がなってそこから種が生まれる。その種を植えるとまた木が育つ。お話はゆっくりと続きます。この本を読んだ後、たまたま機会があってそのクラスの先生とお話をした時に、あの本を読んで算数が初めて好きになったと言っていた子供がいたって聞いた時は嬉しかったですね。庵野さんは数学の本もたくさん書いていらっしゃいます。初めて出会う数学の絵本とか、学校の教科書がこういう本だったら私ももうちょっと数学を好きになっていたかな。その庵野さんのことを最近検索していた時に見つけちゃったんです、というか正確には知らずにいたんですが、なんとなんと私の大好きな赤毛の庵野の挿絵を書かれた本があると、もうねとなって調べました。そして分かったのは、その本の翻訳者は岸田恵理子さんだと、あの詩人の岸田さんです。いや、もうなんというか嬉しいというかショックというか、ショックはなぜかっていうとね、赤毛の庵漬けって言ってるくせにこの本のことを知らなかったから。まずは速攻で最寄り図書館の検索を調べたら、ありましたってことで、今私の手元にあります。これが本当に素敵な本で、庵野さんの挿絵がまたね、いい感じで入っているんです。そして岸田さんの文章がまたいい。まあそんな至福の時間が本を介してやってきたわけで、そういうことなら私の知らない赤毛の庵野の本がもっとあるんじゃないか、そう思って、これまたその本を借りた図書館で調べてみました。私の場合は恵那図書館ね、お隣の市なんですが、ここの方が家から近いのね。そうしたらなんと赤毛の庵野の検索でざっと出てきたのが109冊。すごくないですこれって。ってことで、今夜のサウンドアートは庵野さんを取り上げたい気持ちもとってもあるんですが、それはまた今度にとっておいて、 この100冊を超える赤毛のアンを取り上げようと思います。なぜなら、私が子供の頃から大好きな本だから。そっちに振るの?とか言わないでくださいね。どうしてもやりたくなっちゃったんです。さあ、旅のテーマは、赤毛のアンはどれで読む?これにします。あなたの知っているアンの本はどれでしょうか?あれ?アンの本っていうと、アンノさんの本か赤毛のアンなのか、ちょっとわかんなくなりますね。ふん、これもシンクロって言えるんじゃないかな。サウンドアート、この番組では毎回のテーマを中心に Something Delicious を巡る旅をご提案します。旅のガイドは私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート Something Delicious。
赤毛のアンはどれで読む? Chapter 1。 赤毛のアンの翻訳本といえば、誰もがまず思い起こすのは村岡花子さんの本でしょう。朝ドラにもなりましたね。花子とアン。あれが朝ドラになるって聞いて、もうワクワクしていたのを覚えています。それくらい赤毛のアンっていう存在は、私にとって子供の頃からの憧れというか、楽しいものというか、考えるとワクワクする、そういうお話だったんです。ご存知ない方のためにざっくりお話ししますと、舞台はカナダのプリンスエドワード島。そこに孤児院から男の子と間違われてやってきたのがアン・シャーリーという女の子。手違いだったんだけれども、引き取り手の中年の兄と妹、この兄弟は最終的にアンを引き取ることにします。そこからこの島の自然の描写や当時の生活や文化、学校のことなどがアンの体験とともに綴られています。作者はルーシー・モード・モンゴメリー。作者自身がプリンス・エドワード島生まれで、執筆は島に住んでいる祖母の営む郵便局を手伝いながら。書いたものを出版社に送っても全く採用されず、屋根裏部屋にずっと放っておいたのを、久しぶりに見つけて、ちょっとだけ手を入れて送り直したら採用されて、あれよあれよという間にベストセラーになったというお話です。そのお話は村岡花子さんによって翻訳され、日本ではとても人気のある本になり、プリンス・エドワード島やアンの生活に憧れる人がたくさんいます。私もその一人で、もう30年ぐらい前になりますが、この島を訪ねる旅をしたくらいで、地方の図書館で109冊もの関連本があるという人気のほどもうなずけます。翻訳本だけでも何冊もある中、一体どんな風に訳されているのか、ちょっと興味があって調べてみようという気持ちに駆られました。気になるところはいっぱいあるんですが、ちょうどね、ネーミングの回でもお話しした部分を何冊か引用してみますね。物語の最初の方で、間違って連れてこられたとは知らず、駅に迎えに来てくれたマスユと、これから我が家となると信じている場所に行く道すがら、馬車に揺られて道中を楽しんでいたアンが急に黙り込みます。かなり沈黙の後、心配になったマスユが声をかけるとという場面で、まずは多分この本が一番読まれている村岡花子役。私たちが通ってきたところは、あの白いところはなんて言うの?
そうさな。お前さんは並木道のことを言ってるんだろうがな。
綺麗なとこさね。
綺麗?あら、綺麗なんてのはあれにぴったりする言葉じゃないわ。
美しい。でもいけないし。どっちも言い足りないわ。ああ、素晴らしかったわ。素晴らしかったわ。想像を付け足すことのできないものなんてこれが初めてよ。ここのところがスーッとしたわ。変にズキリッとするようで嫌な気持ちじゃない痛みなのよ。あそこを並木道なんて呼んじゃいけないわ。そんな名前には意味がないんですもの。こんなのにしなくては。歓喜の白露はどうかしら？詩的でとてもいい名前じゃない？次は松本優子役。この本はアンの物語に隠されたシェイクスピアの影響などを紐解いて簡訳した本です。さっき通ったあの白いところは何というの？そうさな。あ、並木道のことかい？あれはまあ、綺麗なとこだね。綺麗？綺麗なんて言葉はふさわしくないわ。美しいでも足りないわ。どんな言葉も遠く及ばないわ。ああ、まるで夢のようだったわ。想像の世界よりも素晴らしいものを初めて見たわ。私のここがいっぱいになったわ。ここが不思議と変な感じに痛いの。でも気持ちのいい痛みなの。でもあんなに素敵な場所を並木道だなんて呼んではいけないわ。それでは何の意味もないんですもの。こんな風でなければ。そうね。喜びの白い道。想像が広がるような名前でしょ？さあ、そして3冊目は、庵野さんの挿絵のある岸田絵里子役。あの私たちが通ってきたところ、あの白い花の中、あそこはなんて言うの？そりゃああんた、並木道のことを言ってるな。あれは綺麗なところだな。綺麗ですって？ああ、綺麗なんてものじゃないわ。美しいでもダメ。どっちもぴったりだとは言えないわ。そうだ、素晴らしかったのよ。あんなに心を奪われるところなんて初めてよ。なんだか変にズキンとしたわ。でも悪い気分でなくて気持ちのいい痛みよ。あんなところは並木道なんて呼んではダメだわ。そんな名前は無意味よ。本当は、待って。そうだ。喜びの白い道よ。とても気持ちを表したいい名前だと思わない？ね、みんなちょっとずつ違う。そしてみんないい。ちなみにみんなが並木道と言っているのは The Avenue。 大きなリンゴの木が両側にぎっしりある道。これを Not pretty nor beautiful、 It was wonderful と言ってます。この訳した三人ともが pretty を綺麗、beautiful を美しいとして区別してますね。そして wonderful は素晴らしいとか夢のようと訳しています。そして変にズキンとする、変な感じに痛いというようにも書いていますね。この感覚、皆さんに伝わるでしょうか？そしてこの道につけた名前は、The White Way of Delight。 一人はこのデライトを歓喜、そして一人は喜び、これは歓喜の歓と書いて喜び、もう一人はひらがなで喜び、そして Way の方は普通の道とそれから道路の路というのの両方を使ってますね。私どこか他の場所や人の名前が気に入らないといつも新しい名前を想像でつけるのと言っている、まさに庵の言葉通り、皆さん新しい名前を想像してるんですね。さて、あなたならどれに一票入れますか？
Sound Art Sounds in Delicious
赤毛のアンはどれで読む
Create 創作
今宵のクリエイトは赤毛のアンの一節から取り上げます。間違えてアンが連れてこられたグリーンゲイブルス、そこに置いてもらえるのか置いてもらえないのか、運命の時がやってきます。そしてマリラからようやく置いておくことに決めたと聞いた時のアンの反応を二つの翻訳からお届けしましょう。最初はやはり村岡花子役。
私泣いてるんです。
アンは決まり悪そうだった。
どうして涙が出るのかわからないの。嬉しくてたまらないのに泣けるんです。はあ、嬉しいという言葉ではぴったりしないわ。
白露や桜の花の時には嬉しいんだけれど、これはそうじゃないわ。
ああ、嬉しいというだけでは足りない。あんまり幸福なんですもの。私きっといい子になるようにします。骨は折れると思うけど。だってトマスのおばさんがよく、あんたは手のつけられない悪い子だって言ったんですもの。でも私一生懸命やってみます。だけど私はなぜ泣いてるんでしょう。おばさん、教えてくださること。
それはあんたがすっかり興奮しきっているからさ。松本優子役。
泣いてるの。
アンは当惑して言った。
なぜだかわからないけど涙が出るの。嬉しくて嬉しくて、ああ嬉しいなんていう言葉じゃ足りないわ。喜びの白い道や桜の木は嬉しいでもいいけど、これは嬉しいよりもずっと素敵。とっても幸せなの。いい子になるように努力するわ。難しいかもしれないけど頑張るわ。トーマスのおばさんにはしょっちゅう、あんたは手のつけられないくらい悪い子だって言われたけど、精一杯いい子になるわ。だけどどうして私泣いてるのかしら。
それはあんたがのぼせているからだよ。さあ、二つのあんの感動の場面、いかがでしょう。あなたはこんな場面に出会ったらどんな言葉で自分の心を説明しますか。
Sound Art Sounds in Delicious
赤毛のアンはどれで読む
Chapter 2。
お話ししたように、赤毛のアンの主人公アン・シャーリーは言葉を作り出す天才。その中で何冊もの翻訳本を比べながら気になっていた言葉があります。 Bosom FriendBOSOM、 そしてフレンドですね。 Bosom Friend。 これを村岡花子さんは腹心の友ですね、お腹に心と書いて腹心の友と訳されていて、これがまあ私の中で小さい頃から不動の単語になっているんです。 Bosom という言葉を辞書で引くと、まあ、胸ですね。特に女性の胸、あるいは胸中というふうにあります。つまりは心のとか胸の中の友ということになるわけですね。さらには bosom friend で親友という説明もありました。 でもこの腹心の友という言い方は何ともいい響きだなぁとずっと思ってました。リズムがいいですよね。そこで自分が持っている数冊と図書館で借りてきた数冊を合わせて全部で7冊チェックして、この単語の訳を調べてみると、腹心の友、良き友、無二の親友、心の友、そして宿命と書いて定めの友という書き方をされていました。皆さんね、渾身の言葉作りが忍ばれます。やっぱりこういう言葉は直球でそのまま訳せるというものではないですね。意味を調べて、こんな感じかなという感覚をつかめるけど、これだという日本語にたどり着くには、なかなかと時間がかかる。あなたの心にピンと響くのはどれでしょうか？あるいは他に何か浮かんできますか？私が赤毛の兄に魅了されたのには、その住んでいる村や自然、出てくる人々のキャラクターなどいろいろな要素があるんですけれども、中でも多分一番そそられたのは、お茶の時間のシーンではないかと思います。お話の中の当時の生活で、お茶の時間というのはとても大事にされていて、これが私の憧れでした。お客様をお茶に招くというシーンもいくつか出てきていて、まあ、案は上手にもやれるんですけれども、ちょこちょこといろんな失敗もやらかします。正式なお茶に招かれるというのは、とても名誉なことで、晴れがましい席。こういう時に限って何かやらかすというのは、人間の宿命でしょうね。新しくやってきた牧師夫妻をお茶に招くというのはどの家庭も必ずやることで、物語の中の言葉を借りれば、容易ならぬ重大なこと。どの家の主婦も遅れを取ってはならないと決意するわけで、アンの住んでいるグリーンゲーブルスでもその日がやってきます。ここでアンは大失敗をするんですけれども、その時のテーブルに並んだメニューを皆さんにご紹介しましょう。これは2冊の表現を比べてみましょうか。まず、これは外せません。村岡花子役。ひな鳥のゼリー固めにコールドタン。これは牛の舌という説明があります。コールドタンも出るのよ。ゼリーが2種類。赤と黄色とね。泡立てクリームにレモンパイにサクランボのパイ。それにクッキーが身色に果物入りのケーキ。それとマリラお得意のあんずの砂糖漬け。パウンドケーキとレイヤーケーキ。そして、お茶の始まる直前に焼くふくらし粉のビスケット。さらには新しいパンと古いパン。もうすごいとしか言いようがないです。あんずの砂糖漬けについては、これらはマリラが特別に牧師さんが来た時のためにしまっておくご馳走という説明があります。さらになぜパンが2種類なのかというと、牧師さんが胃弱で新しいパンが食べられないといけないからと。胃弱というのは消化不良。新しいパンというのは焼きたてパンと訳しているものもありましたが、まあ、どういうことかというと、ご近所の何でも知ってるリンド夫人がですね、牧師さんは大抵胃弱が多いってそういうふうに言っていたからで、確かにこんなにご馳走にあちこちで呼ばれたら、牧師さんは消化薬が必須かも。さあ、そして今度は西田よし子役。チキンのゼリー寄せと牛タンの冷製でしょ？ゼリーは赤と黄色の2種類。ホイップクリームを添えたレモンパイ、それからチェリーパイ。クッキーが3種類。フルーツケーキ。マリラ特製の黄色いプラムの砂糖漬けもあるわ。あとはパウンドケーキとゼリーを挟んだスポンジケーキ。そしてベーキングパウダーを入れた柔らかいビスケット。パンは焼きたてのと 時間が経ったものと両方お出しするの。例によって7冊を全部チェックしたんですが、レイヤーケーキをスポンジケーキにジャムを挟んだやつと説明しているのはこの西田役だけでした。確かにこの方がわかりやすいですね。ふくらし粉はベーキングパウダー、泡立てクリームはホイップクリーム、あんずはプラムに変わっていて、村岡役は1952年、昭和27年、西田役は2006年、平成18年ということを考えれば、この料理用語の変遷も納得ですね。ここで一つだけ私が気になったのが、ベーキングパウダー入りビスケット。これはいわゆるスコーンとは違うのかということですね。原書で確認したところ、ベイキングパウダービスケットとなっていました。皆さんはビスケットと聞くと、あの薄くて硬いものを連想されるかもしれませんが、ネットで調べる限り、ベイキングパウダービスケットというのは、形はほとんどスコーンと同じで分厚い。でさらに調べると、やはりちゃんとそういうことを説明しているサイトがありました。All Recipe という私も時々見ているサイトで、まあ日本で言ったらクックパッドかな。そこの説明によると、見た目は似てるけど、やっぱり微妙に違うと。まずはイギリスでビスケットといえばあの薄いやつですね。で、アメリカではクッキーと呼ばれるものだということ。で、アメリカでビスケットというと、分厚くて層になってて、こう、ふわっとしてる。まさにスコーン。しかし、微妙な差は材料で、ビスケットは、こう、ふわっとさせるため、バターとバターミルクが多くて、スコーンは濃厚なクリームと卵というようなリッチな素材を多く入れて、こう、まとまってはいるけど、ほろと砕けるっていうかね、そんな感じに仕上がると書かれていました。英語の単語で言えば、フラッフィー、こうふわふわっていうか、クランブリーですね。クランブルというのはこうポロポロする感じ。こんな表現になっていました。ちなみにね、このベーキングパウダー入りビスケットというのは、お茶が始まる直前に作らないといけない。このベーキングパウダーというのを入れたものというのはね、すぐに反応しちゃいますから、食べる直前に入れるというのが鉄則。私がアイルランドの料理学校でスコーンの作り方を教わった時に習ったことです。こんな風に調べ始めると、あっちもこっちも気になって、当分ゆっくり寝られそうにありません。
Sound Art Sounds in Delicious。
今回はトークが長くなってますね。私にこの話をさせると多分もうね夜通しずっと喋りますよ。もう取り上げたいことがいっぱいで、これだけに絞るのでも大変だったんです。それにしても関連本を含めると図書館に109冊もある赤毛のアンというのはね、なぜこんなにも日本人に受けるのかっていうのも気になってきます。海外に行った時、この本の現代、アンノブ・グリーン・ゲイブルスという本の名前を言っても、知ってる人は日本ほど多くありませんでした。日本では特に女性に人気がありますね。まあ最近では能楽者の茂木健一郎さんも、アンフリークだってね、カミングアウトして本まで出しちゃってますけど、隠れ男性ファンも案外多いかも。アンの三正さんの訃報を聞いてたどり着いた新しい赤毛のアン。アンのさんが挿絵を描いた赤毛のアンは2018年6月に出版されています。そして最後まで読んでみたところ、この岸田恵理子さんの役は、1969年に刊行された少年少女世界文学全集9に入っていたものだそうです。だから知らなかったのかなとちょっと気持ちを持ち直しております。庵野さんが後書きに、やはり赤毛の庵は必読の書である。 男も女も読む方がいい。私はこの本に全く関係なかったとしても、この本を必読の書と言うだろう、と書いていらっしゃいます。この本の挿絵を書くことになったとき、すでに岸田さんはこの世を去っていて話はできなかったということなのですが、こうも書いていらっしゃいます。一緒に仕事もしたことがあるのに、こんな翻訳を岸田さんがしていたとは知らなかった。もし知っていたら、あれは素晴らしい本だった、と一言彼女に告げたかった。エリコさんの筆力がこの本にすべて集まっているように思い、他の案はみんな消えてしまったと言っても言い過ぎではない。これは案の優れた想像力を大人も忘れないようにするために読むべき一冊の本である。はい、私も読みました。そう、私がこの本を好きなのはここなんです。想像力はこんな風にしていいんだよって語りかけてくる。アンの大好きな想像の余地、scope for imagination という言葉が出てきますが、まさにこれです。そして西田役の本では、モンゴメリーのお孫さんが後書きに変えてこう書いています。この小説にはリアリティがある。アボンディ村の生活の中で起こっている、例えば食べ物、家具、部屋、生活や自然の大きな流れ、つい見過ごされがちなそういう場面の中でいろんな事件が起こる。これがこのお話の特徴だと。孤児だったアンがこの村でどれだけ幸せを感じる生活ができるようになったのか、これはこの毎日のどこでもよくある生活があったからだというのは、いろんなところに出かけたアンが帰ってくると、やっぱりここにいるのが幸せと話をしているその会話から伝わってきます。これが多分子供だけではなく、大人も含めて全ての人の中にある子供の心を掴んで話さないのでしょう。原作が書かれてからすでに100年以上経った今もなお世界中で愛される本。そして何人もの方が翻訳してくださった日本語訳の本たちに出会えて、私も本当に幸せだなぁと思います。こんなにあるとは知らなかった翻訳本ですが、さあ皆さんならどの本で赤毛のアンを楽しみますか？昔読んだ本を今もう一度読み返してみる。そこにはきっとまた前には気づかなかった新しい発見があるはずです。コロナ禍でそろそろゴールデンウィークの予定も気になってくる今、自分が昔よく読んでいた本、ぜひもう一度出会い直してゆっくりと読んでみてください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。途中参考にした文献はルーシー・モード・モンゴメリー著、アン・オブ・グリーン・ゲイブルス。日本語訳は、赤毛のアン、村岡花子役、松本優子役、岸田恵里子役、西田よし子役です。また、番組でご紹介はしませんでしたが、その他の翻訳本についても、ブログに載せておきますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。皆さんのお近くの図書館の検索をすることもおすすめします。Sound Art, Something Delicious 今週の短い小旅行はここで終わりです。 また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。